で、街灯っていうのがあります。で、街灯があるので、街灯、それから人の、まあ、家の明かり、これらが、ね、整列するわけじゃないですか、
はい。
列を作って並ぶというの、これがまた綺麗なんですね。で、函館の場合は放射炉ですから、
はい、
もう、あちらこちらにこう、光が飛ぶわけですね。これがこうミックスするので、不思議な光がいっぱいできるというのが実は函館の特徴でもあるんですね。
あとあの揺らめきますよね、
はい、
函館の明かりって、
はい、特に冬場は、
はい、
冬場はですね、あれ雪の粉が散ってる時は特に揺らめくんですけれども、で水蒸気が多いと特に揺らめくような感じです。だ今日あたり見るとですね、全く多分揺らめかないと思います。乾燥してるので、
だから四季折々ね、同じ夜景も違って見えたりする、
はいはい、であの函館はあのちょっと人口減ってきてですね、あの光量減ってきてるんですけれども、
明かりが消えてるの、困る困る、
ですが、はい、ですがあの夏場はそれちょっと分かってしまうんですけれども、冬場になると雪のおかげでですね、反射光で、昔と変わらない光量を見ることができるんですね。だから本当は夜景一番綺麗なのは今多分冬だと思います。
ああ、じゃあ冬にも観光客を呼び込むためには、ね、冬の夜景が一番美しいんだよということも、そういうね、ことからもアプローチできてい
くという。あと山瀬が吹かないので霧がかからないから結構天気はいいんですね。
確かに、
ええ、
6、7月悩みなんですよね。
そうなんです、
霧がね、
だからクリスマスファンタジーの時の方がよ夜景はよく見えたりするんで、
はい、奥平先生はこういう視点からあのこう悩みを解消してくださるという観光業者の方々にとっても大変ありがたい存在なんですけどその今日お見えになって、私たちはあの番組を進めるにあたって1時間ごとに構成表っていうのがあって、まあ、プログラムみたいに流れが書いてあって、似たようなものを先生が持ってらしてちょっと何ですかって聞いたら、これブラタモリの構成表だってそっくり、そっくりっているかが真似たのかもしれないんですけど、こと細かにあのオープニングがあって、函館山展望台をタモリとあの展望台を歩くうんぬんかんぬんってあって、ちゃんと組まれているのに、タモリさんってやっぱり好奇心の赴くままに動かれるんです、
はい、
どんなハプニングがあったんですか、
はい、あの本当はですね、東山桟橋から、日和坂を上がってですね、はい、そのずっと上がっていって相馬亭から、横に触れて、そこで実は消火栓の話をする予定だったんです。大火、
はい、
との絡みで、ところがですね、最初のスタートのところで、すぐの函館千賀さんかなのところで倉庫に入っちゃいまして、
ここ何
入っちゃいまして、でしかもちょうどなぜかタイミングよく社長さんがいらしてですねもうすぐ入れるという状況になりまして、それでですね、結局あの消火栓の話が、カットになりました、まあ、ちょっと消火栓の話もねしたかったんですけども、
はい、してください、ここで、
はい、実はですね、函館の消火栓っていうのはですね、あの大正10年の大火の時に、消火栓を作らなきゃならないということで、相馬哲平さんがですね、実はかなりな金額を寄付してですね、そういうのに使ってくれということもありまして、サンフランシスコの消火栓を真似して作ってるんですね。
通りでモダンだと思った、
そうなんです、ね、で函館式函館式、三股口消火栓と言います。
はい、三つ口がありますもんね、は
い、であの全国にも珍しい黄色い消火栓です。
そうですね、
普通赤なんですけれども、函館は全部黄色です、はい、で特に西部地区今度歩いてみてほしいんですけれども、まあたくさんあります。
火事が多かったから、
はい、だから東部地区に比べると圧倒的に多いです、この黄色い消火栓が。四つ角には全部あるんじゃないかってぐらいあります。
先生、
はい、
ブラタモリじゃなくて奥タモリでいきませんかやりましょう。
楽しいですね。
楽しいですよ。突然消えないでくださいね、困りますから、
はい、
まあ、あのそうやってそのこう、まあ、全国いろいろなところにタモリさんが歩いてブラッと歩いて、その街の不思議とか魅力とかを引き出すという時に、うん、最終的にはタモリさんはその函館のこの街を歩いてみてどんな印象を持ちでらしたんですか。
はい、一つはですね、まず坂がすごい広くて綺麗だ。でその前に実はもう長崎もやってましたんで、長崎とタモリさん比較してみてくださいって私振ったんでしょ。
ああ、素晴らしい。
そしたら全然広さが違う。
あ、
で実はこれ大火で焼けて区画整理してるからこんな広くなっちゃったんですよって話をすると、そうかってなるわけですね。あとそれから、段丘がこうあるんですけど、段丘を埋めるようにして坂を作る わけですね。
この探究ということは皆さん、地理の時間を思い出したかと思うんですが、どんなものでしたか先生、教えてください。
ここは山沿いのところは海岸探究といって、氷河時代とそれから暖かい時代を繰り返すと旅ごとに海岸線が変わる、その時に陸地もちょっと動いたりする時に、階段状の地形ができるという、これが海岸探究と言います、で、函館山にも3段の海岸探究が確認されているんですけれども、で、この段の上に人が暮らすためには、その段は当然橋が全部崖ですので、崖を崩して道路を作らなきゃならないわけですね。そうすると最初は自然発生的な道だったものが、だんだんこうモータリゼーションとかで広げなきゃいけない。あと火事が起きるとくっついてると燃えちゃうので広げなきゃいけない。で、この広げることの繰り返しが実は函館の今の坂です。ですから他のいわゆる地域とちょっと違うのは、ここは防災の観点から坂が広がっていったっていう部分もあるんですね。で、ほとんど曲がってません。まっすぐな坂が多いです。
ああ、確かに、
はい、
それがまたその独特の街の風景を形作っていて、
でこれが夜景に、まあ、アクセントをつけるような形になっていくわけですね。
そこに街路灯がつけられて、車の上り下りがあって、なるほどね、しかもそれが海に向かって坂がこう、まあ、下っていく、海から行けば上がっていくわけで、それが海のその両端のこうくびれたラインと結び合うから綺麗になっていくわけですね。
タモリさんが最後におっしゃったのはやっぱりこの自然の造形美だろうと、このくびれですね、いわゆるサスのくびれ、これが美しさにつながってるんじゃないかと、夜景の美しさにつながってるんじゃないかという話を最後にまとめてくださいました。まあ、私は持ってったんですけれども途中からですね、その くびれに持っていかせるためにどうしようかってことを考えながらですね、
そうそうそう。